説教心を騒がせるな、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。今日は永眠者記念礼拝ということで、いつもと違う続きではないところの聖書の箇所になっています。永眠者記念礼拝と言いますと、毎年同じことを言っていますけれども、亡くなって永遠の眠りについた人を礼拝する礼拝ではないということですよね。そうではなくて、永遠の命を目覚めるために眠りについた人たち、まあ、言い方を変えれば天国にいる私たちの兄弟姉妹と一緒に神様を礼拝する時だということですね。まあ、礼拝を受けるのは神様だけですから、私たちも天国にいる兄弟姉妹を覚えて共に礼拝する、まあ、そういう思いで一緒にこの礼拝を捧げていきたいと思います。また私たちもそれぞれイエス様への信仰を持って天国で礼拝する者に将来加わるんだということ、希望を持って受け取っていきたいと思います。ということで、今日与えられている聖書の箇所はヨハネによる福音書の14章の1節から3節のところですね。ここでイエス様が1節から6節のところ、イエス様が天国についてのメッセージをはっきりと語っておられるので、それを受け取っていきたいと思います。ではですね、開いている方で結構ですので、一緒に声を出して読んでみていただきたいと思います。新約聖書、聖書後ろの方にあります。新約聖書の196ページ、ヨハネによる福音書の14章の1節から3節というところ、どうぞ読める方一緒に読んでみてください。ヨハネ14章196ページ下の段、14章の1節から3節をまず一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。今日最初に私たちに語られているイエス様の言葉は、心を騒がせるなということですね。心を騒がせるな、これが今日最初に私たちに語られていることです。この言葉を聞いたときに、イエス様の周りにいた弟子たちは心を騒がせていました。言い方を変えれば、恐れていたというふうに言ってもいいと思います。なぜかっていうと、イエス様が自分は十字架にかかって死ぬんだ、でも復活するんだ、まあ、その話を聞き始めていたからですね。復活するんだの方は、そんなことないだろうと最初からスキップしていたのかもしれない。そうすると、十字架にかかって死ぬんだ、まあ、そのことだけ聞いていれば、それはとても恐ろしい話ですよね。彼らが恐れていたことは、まず一つは、この大切な先生がイエス様がいなくなってしまうということ。そしてもう一つは、はっきり言えば死んでしまうということですね。誰もが持っている恐れというのはあると思いますけれども、この死ということに関しては多くの人が、大抵は恐れを持っているものだと思います。それはその先がわからない恐れと言ってもいいかもしれないですね。それは一体何なんだろうか、恐怖心を覚える、そういう人が多いと思います。この誰もが持っている恐れに対して、今日イエス様が語っている言葉は、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私を信じなさい、このように言っています。これは口だけの言葉ではありません。大丈夫大丈夫ってね、イエス様が口だけで言っているなんとなくの雰囲気慰めではないということですね。ちゃんと理由があってこれを言っています。それが今一緒に読んだ2節3節のところですね。私の父の家には住むところがたくさんある。3節では、行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える、こう言っています。ちゃんと父の家があるんだ、これは文字通り天のお父さん、天の神様ということですよね。天国の住まいがあるんだよ。そしてイエス様を信じるあなたたちはそこに住むんだよ、 そこに行くんだよ、その場所があるんだよ、だから心を騒がせるなって、そのようにはっきりと言っているわけですね。父の家というのは今も言いましたけれども、天のお父さんという表現の通り、神様のおられる場所、天の国ということですよね。今日最初のポイントは、天国はあるということですね。天の国は確かにあるんですよ。これがイエス様が語っている約束だということです。父の家という表現をしていますけれども、単なる家って言っても、まあ、日本語ではいろんな家の、ね、意味があると思いますよね。家って言ってもいろんなあの意味合いがあるじゃないですか。でここでその天国の、ね、家っていうふうに言ったときに、私たちは単なる箱物を、ね、イメージしてはちょっと違うわけですね。天国行ったら 2LDK の、ね、なんか狭いが待ってて、まあ、あの家具備え付けてとか、そういうことを言いたいわけではないわけですよね。場所、まあ、箱、まあ、その家とかそういうことを言っているわけではなくて、一番のポイントは共に主がおられるその場所だということですよね。神様が共にいてくださる場所があるんだということです。家もいろいろで、まあ、建物がね、そうじゃないとしても、まあ、家族のことを家っていうふうに言ったりもしますね。同じ家に住んでいても家族の環境っていうのは人それぞれですから、まあ、一緒にいてもいろんな関係性というのがあると思います。この天国のお父さんの家はどうでしょうか。神様が私たちを迎えるその場所はどういうものでしょうか。それは父という言葉が表現しているように、あなたが愛する子として迎えられる場所だということですよね。神様の子供として迎えられる場所だということです。しかもイエス様はもしなければ場所を用意する、こういうふうに言っています。ちょっとこの2節の、ね、日本語新共同訳聖書だと、微妙な訳し方をされてますけれども、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうかって書いてますけれども、言ったでしょっていう意味ですね。元の言葉から言えば言ったでしょという意味ですね。ちなみに皆さん人見知りでしょうか。僕はどっちかというと人見知りの方ですけれども、初めての場所に行くのってね、結構緊張すると思うんですよね。あ、今日もね、多分初めて来られたって方も数名いるんじゃないかなと思いますけれども、初めての場所に行くっていうのは結構緊張するもので、まあ、何が一番緊張するかっていうと、行って大丈夫かなっていう、その私行ってもいいかしらみたいな、そういうところだと思うんですよね。私行って居場所なかったらどうしようかなとか、なんか居心地悪かったらどうしようかなって、まあ、大抵そういうふうに思うもんだと思います。まあ、私もどこでもそうですよね。牧師をやってますけど、他の教会に初めて行くときはそれなりに緊張しますよね。大丈夫かなとかドキドキしながら行ったりします。私たちは、まあ、誰もね、最初に初めて天国に行くわけですけれども、でもその時にイエス様は場所があるよって、ちゃんとあなたの場所を用意しに行くと言ったでしょって、まあ、そういうふうに言っているわけですよね。イエス様は確かに私たちを天国に入るように場所を用意して準備をしてくださっていますね。イエス様は十字架によって、その許しによって、私たちを神様の子供にふさわしくしてくださった。これが聖書の一番伝えている約束ですよね。神様の子供ですから、ちゃんとその場所がある。まあ、親子関係っていうのは複雑でね、皆さんもそれをどう受け止めるか分かんないですけれども、でもこの聖書が語っているこの父と私という関係は大丈夫、本当に安心していい関係ですね。イエス様は別の箇所で放蕩息子の例え話というのをしています。ある人が、子供が、ね、2人いたって言うんです。でお兄さんの方はちょっと話今日省かせてもらいますけれども、弟の話しますね。その弟がある時にお父さんに生前分与を望むわけです。財産をくれと、僕はちょっと外に出たいんだっていうふうに言うんです。これ結構失礼な話なんですけども、実際にそれをするんですね。例え話ですけど、で彼はですね、財産を持って外国に遊びに行くんです。で遊びに行くっていうのは文字通りの意味で、ただただ遊んで全部放蕩して使い尽くすんですよね。で全部使い果たしたところで飢饉がやってきて、食うにも困り始める。でそこであぶく銭で作った友達はみんなどっか行ってしまった。でどうしようか、このままじゃ死ぬぞって、なんとか知り合いのつてをたどって見つけた仕事は豚の世話をする仕事だったって言います。豚っていうのはですね、ユダヤ人にとっては食べない動物なので、どっちかというと汚れた動物なんですよね。まあ、だからそれで、まあ、なんとなく意図は伝わると思います。でも彼はもう困窮してたので、豚の餌でも食いたいぐらいだって思うほどだったんです。でその瞬間にふと我に返ったと言います。我に返って、あれ、 父さんの家では十分に満たされていたのに、どうして俺はこんなところで死ぬ寸前まで行ってんだろうと思うんですよね。で彼は思う、帰ろう、まあ、今更ね息子だなんて言えないから、なんとかでも豊かなあの場所だったらあのしもべにしてくれって頼んだら、なんとか生かしてもらえるんじゃないだろうか、まあ、そう思って家路に着くんですよね。でところがですね、家の近くまで行くとすでに父さんは外に出て彼の姿を見つけて駆け寄ってくるっていうんですね。で彼は準備してきた言葉を言おうとします。父さんごめんなさいって、どうかあなたの家のしもべにしてくださいって。でもそれ皆まで言わせてくれなかった。神様はその途中でよく帰ってきたねって言って、さあ準備しなさいって、これから彼の歓迎会をするよ、さあ新しい服を持ってこいって、綺麗な服を着せてやって履物も履かせてやりなさい、そして指輪をはめてやりなさいって言います。この指輪なんでしょうか。昔はですね、指輪にこうやって印鑑ついてたんですね。でこれは相続をするっていう証の印鑑ですね。つまり彼は子供としてもう一回迎えられたというふうに言うんですね。天のお父さんもそうだよというふうに言います。私たちが天国に行くときにイエス様はちゃんと用意をしてくださっている。だからイエス様を信頼して信じてその道に着きなさい。神様はそういう方だよ、そういうお父さんだよ、迎えてくれるんだよということをもう一度覚えたいと思います。今日第一のポイントは繰り返しますが、天国がある、天の御国があるということ、そしてイエス様はあなたを待って準備をしておられる。だからこの方を信じて心騒がず歩んでいきましょうということですね。さあ第2のポイントに行きましょう。さっき読んだ続きのところになります。ヨハネ14章の4節から6節のところ、ご一緒に読んでみたいと思います。開いている方で結構です。よかったら一緒に読んでみてください。4節から6節いきます。せーの。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。はい、こう書いてあります。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。君たちは私が行く場所も行く道も知っているよ、そう言います。でもこれに対してトマスが私たちの気持ちを代弁してね、返事してますよね。わかんないですよ、どうやって知り得るんですかって。知ってるよね、いや知らないなって、まあ、そう弟子のトマスは答えます。イエス様は言います。私は道であり真理であり命である。これがイエス様の答えだったんですよね。天国に行く道、天国につながっている道は何ですか。それはイエス様だと言っています。イエス様は道だということですね、まあ、道だけだっていう、まあ、比喩表現例えでもあるわけですけども、イエス様は道でもあるということですね。皆さんよくご存知 の、 あの高村光太郎の童貞という詩がありますよね。僕の前に道はない、僕の後ろに道ができるんだ、まあ、そういう言葉あります。まあ、意味はちょっと違いますけれども、確かに道はですね、人が歩いたところにできるんですよね。まあ、山登りなんか私は趣味の一つですけれども、獣道とかっていうのは、まあ、獣、文字通り獣であったりとか、まあ、でも大抵の場合は山の管理をする人が普段使う場所、まあ、そこがまあちょっとした道になっていくということですよね。切り開かれて踏み潰されて踏み固められて道になっていくということです。人が歩いたところに道ができていく。さあこの道は、天国につながる道は何でしょうか。それはイエス様の後についていくことだ、そう言ってるんですね。弟子たちはそれぞれ自分の生活がありました。漁師をやっていた人たちもいる、あるいは徴税人って、ね、税金集める仕事をしていた人たちもいる、あるいはなんかよく分かんないことをしていた人たちもいるよく分かんない書かれ方してるんで分かんない人たちもいる。でもですね、それぞれイエス様呼ばれるんですよね。私についてきなさいって言うんです。でついていったんです。ついていった人たちが弟子だったんですよね。まあ、今はねフォロワーっていう言葉ありますよね。ツイッターとかでねいろいろフォロワーってありますけれども、まあ、それってついていくっていう意味ですよね。本来的にはねフォロワーちょっと意味変わっちゃうかな、まあ、ついていくということです。私たちはイエス様についていく、その道がつながっているんだよということですね。イエス様は道です。またイエス様は真理だ、 そう言っています。イエス様はこの言ってること真理なんですよね。真理じゃなかったらこれ大変なんですよ。結構ひどい詐欺だと思いますね。天国も嘘の話になってしまう。それって悲惨なことじゃないですか。聖書の他の箇所でパウロっていう人が、そのこと書いてますね。ちょっと開けてみたいと思います。今のところなんか挟んでおいていただいて、第一コリントの15章というところ開けてみたいと思います。同じ新約聖書、ずっともさらに後ろの方に行って320ページですね。新約聖書の新教大学だと320ページ、コリントの信徒への手紙1の15章17節から20節というところをちょっと見てみたいと思います。320ページ、右のページの下の方ですね、最後の方です。17節から20節を、よろしかったら一緒に読んでみてください。いきます。せーの。そしてキリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。そうだとすると、キリストを信じて眠りについた人々も滅んでしまったわけです。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちは全ての人の中で最も惨めなものです。しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。はい、こう書いてあります。キリストが復活しなかったなら、この話が嘘っぱちだったとしたならば、この世のことだけで希望を持っているんだったら、私たちは全ての人の中で最も惨めなものですと言っていますし、私もそう思います。しかし実際キリストは死者の中から復活をして、眠りについた人たちの初歩となられました。本当にその先に命があるんだよ、そのことを明らかにされた、そう言っています。これを書いているパウロもそのことを確信していって、こう書いている。またさっき読んでいたヨハネの福音書では、トマスが何言ってんだか分かんないですって言いますけれども、そのトマスも最初やっぱり分かんなかったですね。イエス様が復活した時にトマスはいなかったんですよ、その復活の現場に。で、他の仲間たちがみんな復活した復活したって言ってて、トマスだけ見てないから、お前ら頭おかしくなったんじゃないかって、辛かったの分かるけどひどすぎるぞって、そんな俺だったらね、実際目の前で出てきて、ここね、釘、十字架に刺された、あの釘の跡あるし、脇腹槍で刺されてるから、そのね、傷口のところ触れたら信じてやってもいいけどっていうふうに言うんですよね。数日後にイエス様はみんなの前でトマスの前にも現れる。そしてさあ触ってごらんって言うんですよね。トマスは私の主、私の神よってそこで言うんですよね。で、これ先週も話したのでちょっとかぶっちゃうんですけれども、私2年前にインドのね、チェンナイに行った時に、まあ、そこがトマスが殉教した土地だと言われているところで、いくつか史跡が残ってるわけですよね。で、6000キロエルサレムから離れていて、6000キロって当時で言ったらめちゃくちゃな距離 で、しかもインドって全く言葉は通じないわけですから、なんでこんなところで殉教したんだろうって、よくここまで来たなって思ったんですけど、まあ、その史跡をいくつか巡っている時にふっと気づいたことは、僕大好きだったのトマスがね、疑ってたけど信じた話、あれ本当だったからだなってふと悟ったんですね。だからこんなところまで来んだって、死ぬのを恐れずに来て、それなんでかって言ったら、これ本当のやつだって分かったから行かなきゃって思ったんだなって、まあ、そう分かったですね。多くの商人たちがこのことを証しをしている。これは本当なんだよ、本当に命があるんだよ、永遠の命、天国与えられるものなのだ。イエス様は言います。私は道であり真理であり命です。命なんだよ、本当にあるんだよ、まあ、このことを覚えたいと思います。天国があります、これ第一のことでした。第二に、天国に行く道があります。それはイエス様で、それは本当なんですよ。だから心を騒がせず信じなさいって、すでに行ったイエス様を信じて、その場所にいる兄弟姉妹たち、天国での再会もあるんだよ。そのことも希望を持って、私たちははっきりと信仰によって受け止めていきたいと思います。さあ、最後にもう一点だけお話して終わりたいと思います。まあ、戻ってきてヨハネ14章、196ページの方に戻ってきて、14章の6節をもう一度読みたいと思います。先ほども読みましたけれども、ヨハネ14章の6節を最後にもう一度読みたいと思います。ですかね、いきます。せーの。イエスは言われた。 私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。はい、最後に心を止めたいことは、イエス様が私を通らなければ誰も父のもとに行くことができないと言っていることです。イエス様が天国に行く道なんですよ。これが今語られたことですね。やだって、他の道も欲しいんですけどって、道多い方が助かるんですけどと多くの人は言いますけれども、私が勝手にそれじゃあ広げようかというわけにもいかないので、一応イエス様が言っていることだけお伝えしますと、これが道だと言っていますね。別の箇所ではイエス様はこういうふうに言っています。狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入るものが多い、こう言います。また別の箇所ではイエス様は、私は羊の門だって、そう言うんですね。狭い門、羊の門、なんだろうなって思います。私もイスラエル行ったことあるんですけれども、別 の, あの先生がですね、イスラエル行った時にたまたまその羊飼いさんたちが、あの牧場のね、その、まあ、羊飼いというとイスラエルの土地だとこう旅をするわけですよね。あの草地を求めて旅して、でまた牧場に帰ってくるって、まあ、そういう仕事をするわけですけれども、そのちょうど牧場に戻ってきて羊を入れるところの、ね、作業をしている、その様子を見かけたことがあるそうなんです。で話を聞いて、あ、なるほどと思ったんですけれども、その羊の門って、まあ、つまりその牧場に入る羊が入る門ですよね。あの狭いんだそうです。で羊が1匹通れる広さになっているということなんですね。まあ、どうしてかって言いますと、ちゃんと確認するためということですね。まあ、だからこうボトルネックのようにこうダーッとこう羊がわーって集まってきて、でも一気にそのまま脇にわーって入っていくわけじゃなくて、まあ、その入り口の前のところ一回止まる。で1匹ずつ、はい、メリーちゃん帰ってきたねって、太郎くん帰って、まあ、太郎とか一応いないかもしれない、まあ、とにかく、まあ、トマスくん帰ってきたねとか言って、まあ、入っていくわけですよね。あめえめえって言って、あ、なんとかくん、なんとかくん、私光です、光くん帰ってきたね、まあ、そういうふうにやってくれるって言うんですね。一匹一匹ちゃんと確認をしてその場所に入れてくれる。さあイエス様は今日、あなたの場所を用意しに行くと言ったでしょうって、まあ、そういうふうに言っているわけですね。神様は私たちを作られた方ですから、私たち一人一人をちゃんと知っておられるわけですね。ですから私たちがちゃんとその門のところに行くならば、なんとかちゃん、なんとかくん、はい、よく帰ってきましたって言って、そこに入れてくれるんだよということ、このことが今日最後に語られている約束だと思います。とは言っても、信仰を持っていても、まあ、不安になることがあるわけですよね。私たちは恐れを抱くこともある。大丈夫だろうかって、心配だなって、まあ、そういうふうに思うこともありますね。まあ、ちょうどねこの箇所のところ、私あのこの間ある兄弟に、分かち合いました。まあ、その兄弟は、そのことを心配だなっていうふうに言っていたわけですね。私は大丈夫かなって、不安になることもあるんですよ、まあ、そういうふうに分かち合ってくれました。まあ、なのでその時にこの箇所を開いてお話をしたんですね。心を騒がせるなって、大丈夫だよって、それがイエス様の約束だということですね。根拠もあります。例えばペトロっていう弟子がいますね。イエス様のまあ一番弟子のような、本当にいつも一緒にいるようなペトロさんいましたけれども、ペトロはですね、裏切ったんですよね。で、あの皆さんこのヨハネの14章今開いてるでしょ。上のところ見るとペトロの離反を予告するって書いてあるんですよ。でペトロはですね、あのイエス様が私はもうすぐ殺されるんだって言うとですね、だったら私も一緒に死にますとかって言うんですよね。まあ、あの思わず感情が高ぶると人間そういうことがありますね。ペトロも熱いタイプの人だったから、私も一緒に死にますとか言って言うんです。ところが実際どうだったでしょうか。イエス様は十字架にかかる前に捕まります。まあ、そうするとみんなありのこ散らしたように逃げちゃうんですよね。ペトロも逃げた。でも一応ちょっと心配だったからついてった。でついてったんだけど、その裁判をされるその庭のところで他の人から、お前イエスの仲間だろって言われた時に、知らん、何それって言っちゃったんですよね。しかも一回じゃない、たびたび、いや俺見たよお前のこと言われたのに、知らない知らない、何イエスってって言うんですよね。で3回目にはいよいよ呪いの言葉まで言ったって言っています。なんて言ったか知らないですよ。そんなバカげたイエスなんか知るかよって言っちゃったのかもしれないですね。でも確かにそう、自分の命の危険が迫った時に私たちだってそう言うかもしれない。確かにそのことは否めないですね。あのペトロもそうだった。でもペトロその後どうなったでしょうか。彼そのまま打ちひしがれて終わりだったでしょうか。打ちひしがれたとは思いますが、その先があったんですよね。イエス様が復活した後でイエス様はペトロのところに来ます。そしてペトロと話をするんですね。そして3回、私を愛しているかって聞くんです。ペトロは答えていきます。 しかしこの聖書の、ね、世界の言葉では愛するっていくつか言葉があるんです。最初1回目イエス様はペトロに私があなたを愛しているように愛するかって聞くんですよね。ペトロはもうそれに答えられないんです。なんでかっていうと自分が裏切ってしまうってことを知ってるから、知ったから、だからいやあなたのようにではないですって、私の、まあ、この人間の愛情の限界ですねって、この人間の愛で愛していますって、それはあなたご存知だと思います、正直に答えるんですよね。2回目同じこと聞かれます。私のようにお前愛しているかって、ペトロはもう一度、いえ私はこの人間の愛情であなたを愛しているんですって言うんです。で最後3回目イエス様は、じゃあ君は私のことを人間の愛情で愛しているんだねって、そう聞くんですよね。でペトロはその時にとても悲しくなった、でも正直に言うしかないからそうですって答えるんですよね。それとイエス様はそれで良いって言うんですよ。私の羊を飼いなさいって言うんです。つまりこの後の教会はお前がリーダーだって言っていくんですよね。で私たちは、まあ不安定なもんです。人間の感情っていうのはね、上がったり下がったりしますから、まあ、その時の感情によって今日信じてるから天国に足入って、今日入らないとか言って、そういうことにはならないっていうことですね。そうじゃなくて私たちのその思いをちゃんとあなたを信じていきたいと思ってんですよ本当にねって、その思いをイエス様はちゃんと受け取ってくださるということなんですね。だから心配しない、心を騒がせるな、私をもう信じなさいって、そういうふうにイエス様は言っているわけですね。全部わかってる、裏切っちゃうかもしれないなって、あこいつ弱いなって、本当にあやふやだなって、でもそれを私たちが正直に打ち明けるときに安心しなさいって、心を騒がせるなって、天国の準備するのはお前じゃなくて俺だって、私の方が用意をしているんだって、まあ、そのことを本当に信頼してその告白して、そして委ねて、また兄弟姉妹の再会の時まで歩んでいきたいと思います。さあではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。どうぞ皆さんそれぞれの祈りの姿勢、祈りの仕方で結構ですので自由に祈ってください。最後に私が祈りを引き取りたいと思います。ではそれぞれで静まって祈りましょう。なります。ハレルヤ、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。イエス様、あなたが私たちに約束をしてくださったことを感謝します。天の国、神様の家、私たちの場所がそこにあると用意しますとはっきりと約束してくださったことを感謝いたします。どうぞあなたに信頼してその場所に行くものとならせてください。またすでにその場所で待っている兄弟姉妹があることも覚えて感謝をいたします。今テント、またこの場所とそれぞれの場所で、しかし同じ種であるあなたを見上げてあなたを礼拝します。どうぞ私たちをその命の道、これからも行かせてください。お一人お一人の祈りに合わせます。今日から始まる1週間の旅路も主よあなたが歩んでください。皆さんの祈りに合わせて、とうとうイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。